第3回ポットに仕上がるということで、今回は大友克洋について
かっこいい
やっていきたいなと思いますが、ほぼ3人初心者ということで、大友に関して、まあ、いろいろね調べて下調べをしてきまして、まあ紫綬褒章とは何かと思います。
いや、まあ自己紹介さ、
その前に自己紹介を、
あの一人ずつまず何でもいいから、大友っていうものに対しての思い出、
思い出、
大友、最近だと、まあ、やっぱりあのガロに出演してたのが結構印象的ですね。あの、はい、ガロの第7話で侍役で出てたんですけど、大友さん、
ガロ、あ、ガロね、あ、はい、
大友さんが、
あ、そうなの、
へ、大友康平さん、
お
な、
以上です。
そう、大友康平そうそうそう、あの僕なんかあの戦国武将が好きでね、九州のに大友総林っていういい武将がねいて、結局なんか自立したいなって死んじゃったっていう悲しい戦国武将がいるんだよね。小宮さん、小宮です、よろしくお願いします。
あの、アマちゃんのとかやってたよね。はい、そういうことで、はい、楽天のファン、楽天ファンの皆さん、日本一おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、上野です。
あ、これまだ名前言ってなかった。ガロの大友が大好きです、鈴木です。
小宮さんが好きな鈴木くんと、大友総林が好きな小宮くんと、アマチュアの作曲家で音楽担当の大友さんが好きな上野くん、初めてですよね。
まあ、大友克洋さんという方がいらっしゃいまして、
そうですね、
まあ、有名らしいんですけど、
そうなんだ、
紫綬褒章、
はい、
紫綬褒章したということ、
紫綬褒章言えないですか、
そのきっかけに、まあ、これからね、まあ、社会人ともあれば大友克洋の一つや二つ知っとかないと、
そうそうそう、みんな知ってるからね、やっぱり、うん、
ね、
多分俺の会社の上の人も、
うん、
え、大友知らないの、多分世代なんですよ、
うん、
あ、世代で、うん、と何歳ぐらいですかね、45歳ぐらい、
大友さんの作品自体は、まあ、73年が最初だから、漫画は、
あ、そうなの、
重生、
もう超ベテランだね、
うん、いや、もう40年か、うん、40年目でついに紫綬褒章ということで、
うん、
アニメーターとしては、
きっかけあった、
きっかけが分かんないんだよね、うん、今回、まあ、ショートピースってのがやってたけど、それがきっかけなのかっていうのね、うん、それがじゃないとなると、まあ、一番直近で映画監督してたのはおそらく
実写版無視し、
実写版無視しだと、
え、実写版無視しの、
うん、これより後に何かやってたか俺記憶にないんだけど、
多分実写版無視しの1個前がスチームボーイだと思う、
そうだよね、2002とか3とかだよね、うん、スチームボーイは
一応ですね、紫綬褒章っていうのはですね、
うん、
まあ、学術、は
い、
芸術、
どういう章なのか、
どういう章なのかっていう、学術、芸術、スポーツの各分野で優れた功績を残された人ということなんですけど、
はい、
まあ、大友さんは芸術かな、
なんかアニメーターとしては高畑勲さんと大友さんが2人目らしい、
あれ
だから、パヤオはいない、
パヤオ宮沢アジアの
宮沢賢治はちょっと、まあ、確かに死ぬ前には評価されなかったけど、
宮本じゃない、宮崎賢治じゃない、あの宮崎駿、
パヤオね、パヤオはまだ受賞してないんです、
うん、
で、まあ、今回ちょっとあの、
まあ、あれじゃん、
こけてる、うん、映画の監督の人が多いのかな、
そうだね、あれだね、まあ、こういう選んでるやつら、まあ、俺たちマイナーなの選んでるんだぜみたいな、
そういう
アピールをしてるんじゃないかね、
こけてるとかね、
まあ、
面白いけど、まあ、工業的には工業的には
あれだよ、あの、うん、あれの方法結局のせいで高畑勲はかぐや姫まで映画撮れなくな
った。で、今回かぐや姫もちょっとなんか、あの、かすみがち
だ、ね、かすみがち
だ、え、あれそんなお客さん入ってないの、
いや、
すごい見たいんだけど、
風立ちぬが、まあ、ちょっとさ前にあっちゃった
からね、
そう、ていうか本来は同時に同時公開みたいな感じで盛り上げようとしたんだけど、うん、高畑監督着くの遅いから
出
ちゃったっていう、
いつもの、
ね、すごいすごく、
あれ、なんか高畑勲の話になってる、
違う、そうですね、映画監督の受賞者の方結構いらっしゃって、うん、そうですね、初めに大友、
大友克洋はどっちで受賞したの、
アニメーション監督、
アニメーション監督、はい、
そっちか、
確かにその前はもう1999年の高畑勲さんまで遡らないといけないわけですけど、
僕たちとしてはあのちょっとコンテンツちょっとかじってるところ
も、はいはい、
誰かにね紫綬褒章受賞したけど、大友さんってどんな作品を書いてたの、
ああ
絶対聞かれると思うんです、でその時にどうやって答えるかっていうのをちょっと考えていこう
か、その通り、うまいこと返さないとね、
あの、うん、大友克洋の映画とか何か見たことあります、
ああ、そうそう、
僕はその大友克洋その辺に関してはね、一かけというか一言ありましてですね、
え、嘘、
まあ、
小宮さんが、
そう、僕が
意外
意外の側面、 いかんさくんでもないけどもね、まあ、僕が中学校の時に多分初めて友達と見に行った映画がなぜか
チームボーイ、
チームボーイって
友達なの。
そう、あの僕のね友達の僕の友達の大本くんっていう子がね、そう、すごい似てる。僕は今ね、
それだけで見に行ったじゃないの。
そう、彼はそれファンだったのかな。大本くんっていうね子が大友克洋のあのね監督されたチームボーイというのを見に行こうって言ってね、うん、あのわざわざちょっと離れたね、これはチャリン声で池袋ですね、うん、池袋で見たっていうね甘酸っぱい思い出が、
甘酸っぱい
かね。
大本くんに対して甘酸っぱい思い出。
大本くんは感想を言ってたの。
大本くんはね、いやもう分からない、何も覚えてない。
なんでスチームボーイ、
なんで何も覚えてないの。
何も覚えてない、
覚えてない、
なんか
記憶がない。
金属のボールが出てきて、プシャプシャって言って、多分あれが作品のキーなんだろうな、なんかスチームボールみたいな。
話覚えてない。
話覚えてない。
おかしくね。
そう。
ただ、まあ、中二だからね。
中二だから。
もう10年ぐらい前ですか。中二になっちゃ
った。あれだよ。今調べたけどさ、スチームボーイ、あの制作費が24億円で、興行収入が11億円。
あれ、13億円の赤字だよ。
すごいね。あの隣の山田くんは20億円の制作費で、興行収入8億円。
いやー、才能、まあ、才能じゃないけどね。
支持報酬、
支持報酬やな、やっぱ。
やっぱり支持報酬すごいんだよ。
支持報酬っぽ。
お前ら何見てんだっていうことで支持報酬与えてるんです
よ。
それ絶対そうだよ。スチームボーイしか見てない。
そうだね。
大友監督。
大友監督のね、スチームボーイのみ
とか。本当に。
まあ、あり得るかもしれない。
いや そこまで滑った映画だとは知りませんでした、うん、まあ、そのうちの11億円のうちのね、その1000円は僕が払ったっていうわけで、思い出はある。
中学生だから1000円しか
払ったね。そう、あの中学
は1000円、ね、
僕のお金払って見た映画はこんなひどい言われをしてると
は、ね、いやでもなんかすごいよく言われてるよね。自分が見たのなんだっけ、そう、現場大戦見たような気がするんだよ。昔ケーブルテレビであの深夜つけたらやっててさ、
あ、そっか、そこで見てるんだ。
そうそう、うわすげえ怖いなみたいな。
ゲマ対戦はキャラクターデザイン、
あ、そんだけか、
う
ん、
そうそう、監督やってないの、ね、監督でアニメーションを最初にやったのは、うんうん、一応ここに作品リストがですね、作品リストとはその彼が持っている作品リストユリーカですか、うん、確か1980何年だから
ないんですね、
載ってない
ね、映画
昔の
話。あ、昔のユリーカ、
昔のユリーカ、
へぇ、
昔のユリーカ持ってるので
1988年。
高くねえよそれ。
いや全然、88年しょうがないです。
聞くのが高くねえそれ。
古いものは高いっていう、そういう、うん、普通古いものは安いですから。っていうわけで、
うーん、なんか
ニュースあ
ん
まり、アキラがなんかね、
あんまりニュース話題になってなかったよね、市場報酬。
そうだね。いつ決まったの。
一月前ぐらい。
あ、全然知らない、知らない。
ムシシみたいな。
そう、自分ムシシみたいんだよ。
クミクムシシは
僕はね、漫画だけ読んだからね。
漫画、
漫画のね、3巻だけ読んだから
ね。3巻、3巻、
あの、1、2、3の3巻だけ。
なんで、どんなきっかけだよ。
でもね、3巻なんかのね、あれって、大岩瀬じゃないけど、まあ、1話読み切りじゃないですか。うんうん、そんなこと1個面白いよって言われてね、読んだ。カタツムリが出てきた
ね。え、カタツムリ
出てきた、カタツムリが出てくるんですよ。音を吸う形、
あ、それ一巻、
それ一巻か、
うん、映画化になった、
映画実はそこの、
あ、そうなの、
あ、
そうなの、
そこがメイン。
おお、じゃあちょっと見たようなもんだよ、
見たようなそう、映画版無視見たんだけどさ、
うん、叩かれてるみたい
な、そう、割と酷評はされてたけど、うん、なんか普通に面白かったよ。
そう、俺も見たけど
普通に、うん、まあ地味だなとは思ったけど、話とかすごいさ、うん、演出もなんか最後の話の終わらせ方とかさ、すごいあやふやだしさ、でもすごい面白かったと思うけど、
うん、
すごいじゃないから、うん、面白かったと思うんだ
けど、9大点、
うん、まあ大友克洋っていう名前の期待値があれだったのかもしれないけどさ、
うん、あ、でも、まあ、地味な映画です
よ。そう、でもあれはね、なんか無視し、つまらなくもなかったけど、割と面白かった気がするけど、
うん、
すごいこうバーバー語れるってほどでもないよね。
そうだね、
ラジオ向きじゃ全然ないね、
うん、あんまり中身なかったよ、
地味な映画だった
でも、いや、原作読みたくなったじゃん。
本当に、
え原作
原作読んでますよ。
あ、そうか。
僕は読んでるんで、
うん、あ、読んだ上で言った
から、ね、読んだ上で言ってます。そう、うん、アニメの方が面白いから、
うんうん、まあでも多分そうだろうなと思った、うん、多分原作とかアニメはもっとこの数倍も面白いんだろうなと思った、うん、だってお前あれだよ、あの主人公白髪の男なんだけど、それを実写でやってるわけですよ、う
ん、小田切翔、
そうそうそう、小田切翔、
白髪の固めの男ってお前鬼太郎だみたいな、
ね、まあ、ウェンツエイジでもできたかもしれない、
うん、そうそうそう、ウェンツエイジでもできたんだ
よ、ウェンツエイジでもできたかもしれない作品をやってしまったんですよ、うん、
主演がそう小田切譲と、大森奈央と、江角真紀子と蒼井優です
。蒼井さんも有名どころバシッと揃えて、
江角真紀子がすごい良かったんだ
けど、いやー、
あれ
逆
なんか評価で分かれる結局映画なんじゃ
ない、お前江角真紀子のがさ、なんか喋り方もどう考えてもさ、ショムニにしか思えなくてさ、
僕が聞いた瞬間にはショムニだと思ったけど
そうそう、
あのやっぱ泥にまみれて、うん、石演技してるところがあったじゃないですか、
まあまあ、ありました ね、
うん、あ、それだけまあでもあれをどういう目で大友が見てるのかっていう想像しながらちょっと見てたんです
。ああ、そうなん
だ。違うんですよ、あの大友の作品で泥まみれの男が出てくる作品がありまして、
はい、
マイナースイングっていう作品が、はい、もうまさにこれを想像しながら、
あ、はい、
男が石油にまみれて最終的にとろけちゃうっていうお話、
お、はい、
これが実はあの江角真紀子のシーンのオマージュとして、
ああ
、実は、
はいはい、オートマニアとして、
オートマニア
だったね、オートマニアだったんだ、
すごい部分的ですけどね、その、うん、
すごいマニア視点で今語ったん
です、ね、マニア視点でしょ、ほら、うん、これこういうところを分かってない人はあれをあの映画を酷評するんですよ、
あ、はいはいはい、
痛いところに、多分白髪の男も多分あるんですよ作品に、探せば僕は知らない、
それ原作じゃない。
白髪の男が出てくる作品もあるんですよ。
ね、うん。あるんだろうね、多分ね、
もう間違いなくあるんですけど、だからそういうところ分かってない人は、あの素晴らしい支持報酬のきっかけとなったね、
無視
あ、それで確定なんだよ、無視の功績で支持報酬
だって、ああいうのってさ、ノーベル賞とかと一緒で、最初なんか実際の功績よりすごい後で、うん、
そうだね、
表彰されるんじゃないの、多分
時間差
が、ノーベル賞とかも10年前とかの発見じゃん、
うん、まあだから結局あれでやっぱ評価されたんでしょ、大友克洋の代表作、あの、うん、老人 Z じゃない、
老人 Z だよね、
老人 Z あ、老人 Z なんだ、メトロポリスじゃない、
メトロポリス、
なんだっけ、あのそう、メモリーズ、メモリーズ、メモリーズ、なんかな、もう一個すごい有名なのあった気がするんだけどさ、
記憶を削るようです
ね、東京あれかな、 SOS 大東京、
いや、これも
それも有名だけど、うん、そう
だったかな、
なんだっけ、うん、ユリーカで、
ユリーカ乗ってるから、88年までの情報しかない、88年までの情報、
まあ、あの、え、荒木、荒木みたいな、
荒木みたいな、
そうそう、名前の、
荒
木宏彦、そう、なんか、荒木みたいなさ、あの名前の、あれがあったじゃん、なんかすごい、なんか全然思い出せないんだけどさ、
ここに書いて
はい、アキラね。
アキラね。
ね、アキラありましたね。
コミコンアキラ見た。
全然見てない。
あの自分も見てないです。
まあ、僕は見てるんですけど。
やっぱマニアは違う。マニアはアキラを見るって。
え、でもアキラがすごい評価されて超有名になったわけでしょ
う。
う
ん、そうね。うん、
そう、そんな素人でも分かりますよ。
うん、
ね、面白いアキラ。
アキラ面白くなかったら何の指導者だったんです
かね。そうだよ、ま
あ、いやでも、
あの3をつけろよデコスケ野郎だろう。すごい有名なネタでさ、
いや、まあでもアキラよりもその前に乗っかってた作品はね、うん、人面白いですよ、
ね、ああそう、本当に、うん、
さよなら日本とかね、
ああ、うん、なんか名前だけ聞いたことある、うん、そんなんばっかだ、
上の好きそうだよこれ、
本当に
バンドマンって言うじゃん、
ああ
、うん、アメリカに単身渡米してバンドしようっていう、はいはい、うん、音楽しようっていう、
ああ、さよなら日本ってやっぱあれだね、うん、ハッピーエンドっていうバンドの曲で、
うん、そうそう、結構
さよなら日本、うん、さよなら
ハッピーエンドの曲でね、
うん、ってのがあるから、ああ、なんかさ、そう、微妙に読んだことあるけど、初期の作品ってのは割と地味屋の話が多いよね、
うん、
あのなんか山あり落ちなしみなしっていうかさ、
うん、
あのこの SOS 大東京探検隊に入ってる、うん、そうね、スピードっていう話があるんだけど、 あの田舎のバンドマンがグダグダグダグダやってるだけの話っていう、
そうそうそう、
でも絵はむちゃくちゃうまいっていう話で、うん、初期の話見るとそういうのが多いよね、うん、そう「アキラ」で有名ってだけで聞いてさ、何か、うん、だから
ね、さっき小宮君も
さ、う
ん、
そうそう
そう、初めてさっき読んだって言ってたけど、
う
ん、もうこの大友克弘って名前を聞くと、
う
ん、SF
とか SF
がつながっちゃうって、うん、はい、
ああ、でもでもびっくりするよね、初めて、
うん、特に俺たちの世代90生まれでしょ、
う
ん
う
ん、
そうそう、
まあ大友さんの一番光ってるところまず生まれてないですから、
そうだよね、そうそうそうそう、うん、生まれた時はもう老人説だからねそうね、それが言いたいだけ、
老人 Z の話しちゃうとコンサート氏につながっちゃう
そうだね、そうだね、
コンサート氏が初めてアニメーションを始めたのが老人 Z、
あ、そうなんだ、へ
え、アニメーションに関わり始めた美術監督、
まあ、コンサート氏の話とか
ね、ちゃんと大友さんよりコンサート氏の話
そうだよね、コンサート氏面白いよね最高だよね、
なんてさ、シード報酬を取ったけどさ、うん、まあ、確かに漫画は面白いんだけど、アニメーション監督として受賞したって聞くとなんか違和感が あるよね、
はいはい、う
ん、
そうだよ
ね、アキラもだって20年前、
まあ、アキラね88年、
20年以上前だよね、うん、25年前
生まれる前だわ、すごいね、
漫画家として撮ったって言われるとまあなんかしっくりくるんだけど、うん、まあ、手塚と張り合ってたってのもあるし、
うんうん、まあ、だ手塚治虫がすごいライバルして、うん、あの大友克洋に授賞式とかで一緒になった時に君の絵なんか僕いくらでも描けるよって話がすごい有名で、そうそう、漫画家としてはね、そうなんだっけな、石川純って漫画家がいるんだけど、うん、BS 漫画やわっていうね、昔 BS でやってたあの微妙に人気のあったあの番組で漫画作品についていろんなゲストが話し合うっていうのがあって、うん、それのレギュラーで石川純という漫画家がいたんだけど、うん、その人ってなんかあの自分は有名な漫画作品があんまりないのに、うん、あの人の漫画作品に対してはすごい厳しいことばっかり言う人で、うん、あのなんかスラムダンクとか読んでても、うん、あのこいつはこれこれこういうところの絵が下手だみたいなそう絵のなんか格付けみたいなのをやたらするんだよ、うんうん、そうそう、あの相撲の番付で言ったらなんか幕下だみたいな感じだね、うん、そういうことで、その人が言うにはそう大友克洋と鳥山明が確か横綱、
横綱、
うん、そう、なるほど、ってぐらいに褒めてるので、そう、うん、なんかいつもけなしてるばっかりの人がなんか褒めるとなんかすごいような気がするじゃない、
うん、するね、
町山智弘とかさそうそうそう、
そればっかだ、
でそれの印象で多分すごいめちゃくちゃ絵が上手い人なんだろうなってのは、うん、何だろうか分かってんの、だからそれぐらい漫画界にとってはすごい影響を与えた人なんだろうなって思うんだよ、うん、あ、そう、昔浦沢直樹のウィキペディアのページ見たら確か、うん、作風に大友克洋の影響を露骨に受けてるみたいなこと書いてあるし、
漫画家としてはやっぱりすごく、
うんうん、そうか、多分すごいんだよ、まあ、浦沢直樹に影響を与えたっていう、
うん、レジェンド、レジェンド、
うん、ね、まあ、確かに絵とか見てみると線の感じとか確かにすごい
ね、うん、あ、そうだね、確かに浦沢っぽい絵もある、ね、
そうそう、
実際